医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はアルツハイマー病の診断の後、どのような生活を心がけるかについてお送りします。オリーブクリニックお茶の水顧問医師の宇野正剛さんに伺います。先生は現在の国立精神神経医療研究センター病院部長時代の1994年に物忘れ外来を創立されました。そして昨年9月に東京医科歯科大学附属病院の認知症に関わる部門と連携する形で認知症の早期発見早期治療のために開院された専門クリニックオリーブクリニックお茶の水で現在は日常診療などをされていらっしゃいます。
先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに認知症を引き起こす病気の中で一番割合が高いと言われているアルツハイマー病の早期診断についてお伺いいたします。年を重ねますと物忘れを訴える方がよくいますが、どのような症状がありますとアルツハイマー病を疑ってよろしいのでしょうか。
物忘れを主な症状とする患者さんが来院されたとき、最近の出来事をよく覚えていないという症状が目立つか、心理検査でアルツハイマー病に特徴的な記憶力の低下があるか、画像上特徴的な脳の萎縮があるかという3点から検討してアルツハイマー病であるかどうかを診断します。臨床症状の中では最近の情報、特に聞いた話を覚えていない、あるいは話したことも覚えていないという症状が特徴的です。そのため人との約束をしばしば忘れることで病気に気づかれることがよくあります。一方、人の名の度忘れはある程度は誰にでもあることです。ただし一緒に住んでいる孫の名前を覚えることができないというのは症状の一つです。記憶検査としてはあるニュースを聞いてもらい、その直後と少し間を置いてどのような内容であったかを話してもらいます。その論理記憶あるいは物語再生と呼ばれるテストは診断的価値が大きいです。アルツハイマー病初期の人は聞いた直後にはその内容を比較的覚えているのに、他のテストを受けるなど一度他に注意を向けてもらい、20分から30分後に再びその内容を尋ねるとほとんど覚えていません。これは遅延再生の障害と呼ばれアルツハイマー病に特徴的です。画像検査では全体的な脳萎縮でなく、記憶機能に関係の深い海馬と海馬傍回の著しい萎縮が特徴的です。しかし非常に初期の場合は海馬の萎縮は目立たず、やはり記憶に関係の深いとされる脳の深部にある後部帯状回と呼ばれる部位などの血流の低下、すなわち機能の低下が見られます。
はい、ありがとうございます。次にアルツハイマー病は発症から時間をかけて病気が進行すると言われておりますが、その進行具合というのは検査でわかるものなのでしょうか。
アルツハイマー病であることを診断するとともに MMSE と呼ばれるテストとアルツハイマー病の段階付けの評価表を用いてどのような進行段階にあるかを把握します。 MMSE は30点満点で、おおよそですが27から25点は軽度認知障害、24から21点で初期アルツハイマー病、20点以下は中期アルツハイマー病です。軽度認知障害は正常と初期アルツハイマー病の境界状態を指します。しかし MMSE は簡単なテストで知能の一部を反映するだけですので、それだけでは不十分です。周囲の状況を的確に判断し実行する能力を調べるには、日常生活がどの程度自立しているかを調べる FAST と呼ばれる段階付けの表を用いて評価します。この評価表は 7段階から載っておりますが、第1、第2段階は正常範囲です。で、第3段階はほぼ軽度認知障害に相当します。日常生活は自立しており問題ありません。しかし熟練を要する仕事や管理的仕事の場では機能の低下が見られ、ミスを犯しがちです。初めての土地に自分で計画して旅行することも非常に難しいです。第4段階軽度アルツハイマー病では、ごくありきたりの買い物をし、ごく簡単なものを料理することは可能です。慣れたところへの外出も自立しています。しかし必要なものを必要な量だけ計画的に買うことが困難です。夕食に人を招く段取りをつけたり、家計を管理したりすることができなくなっています。服薬管理にも介護者の助けが必要です。第5段階中等度アルツハイマー病は、家庭での日常生活も自立を失った段階です。買い物も一人ではできなくなり、誰かが付き添う必要があります。季節に合った服装を選ぶことができません。しばしば入浴を嫌がります。そのため入浴など衛生面についても誰かがある程度の関与を必要とします。第6段階はやや高度、第7段階は高度アルツハイマー病です。で、このような段階付けが必要なのは、各段階で介護者がどのように関わるかを知るためです。で、さらに各段階によりその後の進行の速度が異なるので、その予後を追跡する資料にもなります。従来の研究報告をおおよそまとめてみますと、軽度認知障害では1年間に MMSE で 0.5 から1点の低下です。すなわちこの段階では症状の進行は非常に緩やかで、少数例ではありますが、むしろ改善する人たちもいます。初期アルツハイマー病の段階に入ると MMSE で1年間に1ないし2点の低下、中期アルツハイマー病に入ると進行が早くなり1年間に2点以上の低下になります。アルツハイマー病の長期経過は人によって異なりますが、軽度認知障害の段階で診断された人は、特別に積極的な対応をしなければおよそ5ないし7年で中等度アルツハイマー病に、さらに5ないし7年で高度アルツハイマー病に達します。
ありがとうございます。それでは、アルツハイマー病の進行は現代医学で止めることはできるのでしょうか。
アルツハイマー病の発症を予防する、発症してもその進行を止める、あるいはその進行を遅くするという薬剤の開発の努力は精力的に行われていますが、まだその成果は現れていません。現在臨床の場で使用されている薬は、アルツハイマー病の記憶障害に効果を持つと期待されたのですが、ほとんど効果がなく、またこれらの薬だけでは進行を遅らせることができません。リハビリテーションと組み合わせた時のみ症状の進行を遅らせる効果があるといいます。そのため、病気そのものは少しずつ進行しても、認知機能をできるだけ保つためのリハビリテーション的活動が必要です。軽度認知障害の時の進行速度は非常に緩やかでありますが、リハビリテーション活動などを通じて進行をさらに遅くするよう努力が必要なのです。現在多くのリハビリテーション活動が試みられておりますが、進行を止める、あるいは遅くすることができるという確実な証拠を持った活動はまだありません。ですから、特別の活動にこだわる必要はありません。以前から持っている趣味、あるいは自分が興味を持っている活動があれば、それを中心にすることが一番集中でき、長続きできます。活動中、注意を集中することと、長期間にわたってその活動に携わることが大事なのです。身体的活動と知的活動を組み合わせて行うのがよく、週に3日は何らかの活動に参加することを勧めています。できれば、集団での活動が望ましいです。で、それはコミュニケーション力を保つためです。私が現在勤めているオリーブクリニックお茶の水では、 知的な活動としては美術活動、音楽活動、高次神経機能を高める認知トレーニングなどを行っております。高次神経機能というのは言語機能や空間認知、また前頭葉が関わるとされる注意や実行機能などを言います。身体活動としては早歩きなどの有酸素運動がよく知られていますが、このクリニックでは元山式筋肉トレが人気あります。全身の筋肉を使う約2時間のプログラムの後、参加者は心地よい疲労感、充実感を感じるといいます。で、このようなリハビリテーション的活動をしながら、自宅において、あるいは地域において、さまざまな活動、例えばボランティア活動にも積極的に参加するよう進めています。
それではご専門の医師として、アルツハイマー病の患者さんや家族に伝えたいことはございますか？
医療の輪で現在できることは、病気の進行を遅らせる可能性のあるさまざまな活動の場を提供すること、あるいはその活動をする施設の紹介や資料を提供することです。そして認知機能が徐々に低下しつつも残された日々を充実した生活ができるよう、本人と家族の方を精神的にもサポートすることだと思っております。病気の進行を少しでも遅くするためにリハビリテーション活動は非常に大切です。しかし家族の方はそれにあまりに執着しすぎないようにしてください。病気が少しずつ進行しても、人生の終わり近くになった時間を有意義に過ごし、生活の質、QOL、生活の充実感を高めるという目標を見失わないでください。
はい。宇野先生は、主婦の友社から発売された、物忘れ外来の専門医が教える、諦めるな、アルツハイマー病というタイトルの書籍の著者でいらっしゃいます。この本を通して、どのようなことを伝えたいという思いがあったのでしょうか？
アルツハイマー病の有効な薬物はまだ開発されていないため、アルツハイマー病を発症した可能性のある人は、医療機関を訪ねるのを躊躇しがちです。そして、早動に進んでから受診する人も多いのです。しかし、この病気も早期診断が大切です。早期に診断がつけば、リハビリテーション活動の選択の幅が広く、進行を遅くすること、そして、病気を抱えていてもそれまでの人生の続きとしての有意義な時間を送れる可能性が大きいのです。で、この本の中に紹介した発症してからも有意義な人生を送った患者さんの例は特別な例ではありません。軽度認知障害や初期アルツハイマー病の人たちに勇気を与えてくれるのではないかというふうに思っております。
はい、どうもありがとうございます。今日はアルツハイマー病の診断の後、どのような生活を心がけるかについて、オリーブクリニックお茶の水顧問医師の宇野正武さんに伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。